おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
さあ、もう一人の兄と慕った人の話に移ろうと思います、はい、中西玲さんが慕ったもう一人の兄、それは石原裕次郎。
はい、
昭和を代表する大スターでありますね、うん、偶然に出会っただけの銀幕のスターなんでありますが、その銀幕のスターは市井の青年でしかなかった中西玲さんに歌謡曲の詩を書けよと勧め、できたら俺んとこ持ってこいよと気まぐれな一言を残し去っていき、残された青年はそこから作詞家の道を歩み出したというね、まさに彼の人生の舵を海の方へ切ったのは石原裕次郎というスターだったわけでありますな。裕次郎は様々なチャンスや逸材を与えて彼を中西玲に育て上げたという立派なお兄さんですね、
はい、
そしてここからがまた不思議なんでございますが、ある日のことです、かなさん、
はい、
その裕次郎氏からお呼び出しがかかったという。それは出会いの1963年から23年後のことで あったそうですけども、裕次郎氏から呼び出されて、一回入院なはってお元気に退院なはったんで、この後は元気にまた活躍してくれると信じて彼は会いに行くわけでありますが、裕次郎さんの依頼はもちろんのこと作詞であります。裕次郎さんはこの辺で俺に一曲またいいの書いてくれよ、何曲も書いてらっしゃるんですが、だからこの辺で一曲頼むよ、あ、じゃあこんなのはって言うと、いやいや、ちょっとこっから俺が先に注文出していいかっていう。なんかさ、人生を歌うような歌がいいな。
はい。
え、人生を？恋の歌じゃないんですか？人生を歌う歌がいいな。例えば、シナトラのマイウェイのような。その時、裕次郎さん51歳なんでありますけども、
はい、
4歳、5歳年下の中西玲さんは51歳でマイウェイは早いと、どうかなと乗らない顔だったらしいんですね、
はい、
気乗りしない表情を浮かべた玲さんに向かって裕次郎さん珍しく注文を繰り返した。どんな注文かというと、いや、何気ない情景の歌でいいんだよ、俺はさ、玲、毎晩自宅で酒を飲む、女房が満たしてくれたブランディーグラスをこう飲み干す、そういう習慣を持ってるんだけど、その時さ、ちょっとした癖があって、女房がブランディーグラスについてくれたら、俺のちょうど正面にサイドボードがある、そのサイドボードのガラス板に自分の顔が映り込むんだ。その自分の顔に向かってグラスを上げて乾杯するんだ。そして妻とか俺を慕ってくれる後輩たちに対して、自分の運命に対して、ありがとう、乾杯って言いながら礼を言うんだっていう、
はい、
そんな歌、そういう、そのサイドボードに映る自分の顔にこうグラスを上げて乾杯してる時にふっと歌いたくなるような歌をお前作ってくんないかなっていう、
はい、
それを聞くと、もうこの中西玲というような作詞家にはファーッと歌がよぎるわけでありますな。その時に霊師はそういう直感の持ち主なんでしょうね。この人もしかすると死が近いのではないかって直感なさったというね、大きな病気から不詳のごとく蘇った太陽の男ではありますけども、しかし彼の好みの歌を聴いていると、どうもその歌の中に自分をこう家のように、写真のように映し込みたいっていう、この歌を聴くときに裕次郎を思い出すという、そういう家、写真のような一曲が欲しいのではないだろうか、
はい、
という、そういう直感がしたんですね。その詩を見ましょう、読んでみましょうか。その詩はこの出だしで始まります。これは裕次郎さんが語った通りの一行から始めています。鏡に映る我が顔にグラスをあげて乾杯を。裕次郎さんの日常の酒癖が実に平凡に静かに始まる。そして3行目から素敵ですね。たった一つの星を頼りに、はるばる遠くへ来たもんだ。 あれ誰かの歌に似てますが、まあいいでしょう。美しいフレーズですね。2コーラス目、3コーラス目も同じ箇所。純で行こうぜ、愛で行こうぜ。生きている限りは青春だ。親にもらった体一つで戦い続けた気持ちよさ。絢爛たる詩を並べておりますが、しかし、石狩挽歌などに比べると、ちょっと冷たい言い方しますが、詩に動きが少ない。静止してるんですよ。詩がフレーズで止まってるんですよ。
はい。
でも、これはやっぱり詩人、中西麗ですよ。ブロマイドのような歌を。
そうか。
作りたかったんです。妙に揺らしたくなかったんですね。で、出来上がった歌がこの歌です。聞きましょう。いいでしょう、
はい、
鏡に映る我が顔にグラスをあげて乾杯を。たった一つの星を頼りに、はるばる遠くへ来たもんだ。この詩、余韻がジーンと、その余韻につきましては、また明日。